おはようございます。
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 ジョジョ大学の学長です。
おたちのです。
寺です。
はい、というわけで、今日はお便り紹介させていただきます。
よ、
今日はね、ラジオトークの方に届いたお便りです。
お、
はい、読んでいきます。まずね、ガオウダークさんからありがとうございます。最近海外ドラマにハマっています。プリズンブレイクとストレンジャーシングスとイカゲームは見ました、皆さんはドラマを見ますか、おすすめあったら知りたいですね。これから応援したいと思います。ありがとうございます。これから応援なのか、ありがとうございます。
そこは別に引っかかんなくてもいいから。ドラマ見るみんな。
あ、まあ海外ドラマは、
たまに見るけどね。話題にな
ったやつは。それこそ海外ドラマだったらさ、俺見てないんだけど24とかめちゃめちゃいいって話じゃん。
夏の、まあ、24は見てたよ。見てた。俺 DVD 全巻買ってた。
やっぱいいんでしょ。
そうだね、だから俺ら世代の多分流行りだったのは、話題になったのは24でね。その前親世代とか当然 X-File とかさ、
ああ X-File とかね、
はいはい、フレンズとか。
フレンズね、フレンズは面白かったな。
フレンズとかちょっと違う気がする。だからさ、 NHK でやってたやつとか、
アルフとか、
フルハウスとか。
フルハウスとかね。
ああ、フルハウス、うん、
ああいう、まあ、ちょっとシットコムコメディ、シットコムは置いとこうか。
分かった、うん、いや、そういう、だから
海外ドラマっていう多分、お便りできたタイプのやつは違う。見てたけどね、フルハウス、う
ん、あれ、あの24がいいのはあれ、リアルタイムなんでしょ、時間の経過が。
まあそうね、その1は24時間、あ、違う違う、1は1時間で24
話、うんうんう
ん、まあ、1日の話を24話でやる。でもね、あの CM が挟まるから当然、
うんうん、
DVD で見るとちょっと短くなる、
なるほど、そうだな、うん、24とか、あとはまあ俺の周りで流行ってたのはスーパーナチュラルが好きな人とかいたな。
ああ、吹き替えがねひどいでおなじみ。
あ、そうなんです
か。そうなんだ。
あれ最初の吹き替えはだから今日だよね、成宮ひろきと部長課長井上がやってるんだけど、ひどすぎて今のバージョンでは差し替えられてます。
そうなの、そこまでひどいんだ、
本当にひどい。あれは、吹き替え史上残るひどい。
そうだ。下手くそなの。
下手くそなの。
ええ
ー、特に井上だね。
まあ
次長課長の、
まあ、お笑い芸人はしょうがないよ。
じゃあさ、
お笑い芸人でも上手い人いっぱいいるから。
うん、どうなの、なんかでもなんかやっぱおすすめ聞かれてるわけだからさ、なんかおすすめはどうですか。
うん、まあ今挙げてくれたやつ全部面白いよね。プリズムブレイクのストレンジャーシングスも、
うん、
多分ね、
デモゴルゴンでしょ。
ここ10年で一番話題になった
俳句。あ、そうなんだ。
でいいでしょうし、まああと話題するとゲームオブスローンズかな。
イカゲームは俺も見たけど、
イカゲームもちろんね。
なるほど、俺この辺は見てないんだよな。
シーズン2があんまだ。
ああ、シーズン2途中までしか見てない。まだやってなくて。
だからなんかネトフリ入ってるんだよね、多分。
うん、ネトフリ。
おそらくね、あの、この手紙の。
そうの、そうだね。うん。
うんうんうん。
だったら、あれじゃん。馬場の国のアリスとか、好きなんだよね。
何それ。日本のドラマ？
それは日本のドラマ。あ、まあ、海外ドラマじゃねえか。うん、日本のドラマだけど、
うん、
まあ、デスゲームだね。イカゲーム好きなら、
あ、
これもだから海外で流行った。日本人より多分海外のドローが見た。
そうなんだ、日本のデスゲームものあるんだ。
うん、
なんかそっか、こういう系か、なるほどな。いや、日本のドラマだったらマジで王様のレストランと結婚できない男が一番面白いと俺は思ってる。古畑任三郎と。
まあ古畑任三郎はな、面白いな。
そう、うん、でも海外だったら俺はもう本当ドクターハウスとデクスターと、うん、あれもその辺かな、うん、が好きだな俺は。面白いから、
ね、う
ん、掛け合いがね好きなんで。掛け合いというか、なんだろうな、
は
謎解きだ。
あれ、うん、昔女王の教室見て面白かったよ。
ああ、女王の教室ね、
テレ天海祐希ね、
うん、
まあ、伝説のドラマだなそれも確かに、
うん
うん、
海外ドラマ見ない、
あんまり見ないね。うん、なんか話題になってちょっとイカゲーム見ようかなって見たぐらいで、
うん、
あ、
でも、まあ、プリズンブレイクとか24とかもねいいって聞くから、まあ、見たいなっていう気持ちはありつつ、ずるずる
って。長いんだよねこれ、本当に問題だけどさ。
あとウォーキングデッドとか、
そうだからウォーキングデッドとか俺も見てたけど、シーズン9ぐらいまで見てたかな。もう長くてさ、うかつに進められないですよ。面白いけど、ね、ブレイキングバットとかめっちゃおもろいけど、
だから俺がシーズン
プリズンブレイク、うん、いやプリズンブレイク好きならブレイキングバット絶対好きだから見た方がいいと思うんだけど、長いんだよね、
とにかく長くなっちゃうからね、どうしてもな、う
ん、人気のドラマがね。
俺があの海外のでシーズン1から25ぐらいまで欠かさず見てるものといったら、まあサウスパークぐらいだもん。
ドラマじゃねえし、
まあ、アニメだけどね。
まあじゃあそんなところか。あとさ、ちょっと前のお便りのあれだけど、あの七種のゴンベ、
ジェーンドゥ
の会を見たよ、うん、
はいはい、
あのジェーンドゥやっぱね、あのやっぱ海外のホラーはちょっとねあれだね、うん、もう悪魔ありきというかさ、うん、やっぱ日本のホラーとは違うね、最後は悪魔ってい
うか魔女なん
だ、ね、魔女だね、
うんうん、
っていう感じだなって思ってみた、
うん、あのウィジャーボードとか出されてもちょっとピンとこないもん。
そうなんだよね、感情移入できないというか、
あう悪魔がとか言って悪魔の足跡がこう残って怖くねえなって思っちゃうもん
な。そうなんだよね。まあでもあのね面白い映画でしたよ。
じゃあ今いろいろ上がったけど、その中で一番おすすめのものは
何ですか。いや一番
まあだから、うん、ゲームオブスローンズとブレイキングバットかな。ゲームオブスローンズそこまで長くないし、
うん、ということでじゃあそれを、ね、うん、見てください。
まあまあ今上げたやつよかったら
ネットフリーに両方あると思うんです、
うん、見てみてください。ちょっとね、
はい、
はい、思考が合えばいいですね。はい、続きまして、
はい、
イヤーンさんから、
うん、
漫画界最強キャラはジョルのゴールドエクスペリエンスレクエムだと勝手に思ってるんですけど、肩を並べることができそうなキャラはいますか。こち亀の勘吉もいろんな意味で強そうってね、りょうさんのこと勘吉と呼ぶ人はなあんまりいないからびっくりしちゃいますけど
そう、
うん、なるほどね、ということでございますが、いかがでしょうか、
はい、まあ、ギャグのキャラありだってなったらボーボボあたりも結構強そうだけどな。
うん、ていうかまあラッキーマンが最強なんじゃないかみたいなね、たまに言われますけど、
うん、あ
どうなんだろうね、漫画界最強キャラ、うん、まあ、ゴールドエクスペリエンスレクイエムはね、まあ、つける隙がないとも言えないからね、まあ、強いけど
言えないからな、
うん、
の攻撃の意思がなければ倒せる説もあるし、
ね、そうそう、範囲攻撃は効いちゃうんじゃないかみたいなね、
うん、
うん、のもあるからね、
まあ、何ってなったら、うん、あとはあれメダカボックスとか俺ちゃんと読んでないけど、なんかすげえのいるらしいじゃん。
うん、なんか何系の能力全部使えるみたいな人がいるから
能力が何系何あれだよ、あの万千万兆の次のくらいの系、
系とか
何系の能力を持っててで、なんかそれをもう西尾維新本当に全部書こうと思ったらしい200ぐらいでギブアップしたらしいよ。
いや無理だろ
う、うん、
そらそうだ
よ、200でもすげえわ。
あ、そう、あらゆる能力をコピーしなおかつ上回るみたいな能力者がいるとかね、
ドラゴンボールで言っても多分全王様とかまで行っちゃうと、うん、全然ゴールドエクスプリンスエクエルの太刀打ちできないでしょ。
うん、宇宙をね消滅させるみたいな、なかった
純粋な物理だ、
うん、いや漫画界最強なんか、あとなんかあれでしょ、なんかチートのやつでさ、なんかナロー系であれがあるんでしょ、なんか死ねって思ったら死んじゃう能力で
デスノートの上位互換
そう、もうなんかあらゆるものを殺す能力みたいな、
それは強い、
うん、能力無効も無効みたいな、
そういう人スターパートナー、
そうなんだよさ、
アメコミまで出してるからもう本当に超次元的存在がいっぱいいるからね、
うん、
コズミックビールみたいな人だ、
マジでっていうか、そう、漫画じゃキャラじゃないけど、ナンジェザカナが一番強いんでしょ結局。
ナンジェザカナとは
分かんないけど、知らない、ナンジェザカナ
知らない、
知らない、
え、知らないの、ナンジェザカナちょっと調べてじゃあ発表するわ。
ナンジェミンじゃない
ナンジェ魚だ、ナンジェ魚ね、すべての事象を無効化させる、かっこ無効化させる能力も絶対無効化させる、無効化系能力のすべての根源、 敵意害意関係なしに全次元にわたって自分に干渉するもの全てを一瞬で消し去る、復活能力があっても全時間軸や全次元から存在自体を消すことができるため、その後は永遠に復活することはできない。1000万パーセントありえないことだが、こいつは全次元そのものなため、こいつの存在が消えると全ての時間軸、世界、次元が無と化す。概念や断りもこいつの気まぐれで存在させてもらっているため、概念になったキャラでも即消すことができる。気まぐれで概念や断りを作ることができる。こいつの作った概念は最上位概念なため、どんな存在が作った概念でも上書きすることができ、こいつの作った概念を覆すことは南西魚以外に絶対にできない。あらゆるものの最上位に君臨し、自分より同格あるいは格上は存在し得ない。南西魚を対象とした能力は南西魚のみ使える。南西魚はどのような考察ルールにも縛られることなく、すべて南西魚に干渉することはできず、南西魚を敗北としようとする文章はすべて南西魚の勝利という結論で終わるっていう能力ですね。
あのさ、うん、それ言ったもん勝ちの極みだと思うんだよね、本当に。
いやそうなんだよ。
でさ、ずるいのが、うん、漫画っていうのはその面白くするための制約っていうのが絶対あるわけだよ。その、うん、あまりにも無敵にしちゃうと面白くなくなっちゃうから、どこかにこう隙を作ったり弱点作ったり倒せる余地を残してるはずなんだよ。
そう、
それ何でだから漫画の漫画じゃないでしょ。
もう漫画でもないし、
まあ、ストーリーとか関係ない、ただのもう本当にただ誰かの思いつきで言ったもん勝ちを並べただけのっていうのがちょっとずるいと思いました。
はい、っていうかそう、はい、だからねこれね、言ったもん勝ちなんだよ。
ゲッターエンペラーって言われるでしょ、石川県先生の新ゲッターログも出てくる。
はいはい、
ゲッターエンペラー知ってる？
ゲッターエンペラー、ゲッターロボはもう結構とんでもだっていうのは知ってるな、はい、
ゲッターロボってのは3つね合体して巨大ロボになるんだから、そもそも結構でかいんだけど、
うん
うん、それの最終形態がゲッターエンペラーっていうのを、
うんうん、